なぜこうするのか。キノコはほとんど水でできている。重量の約9割。一部の品種ではもっと。この水こそがキノコのクリームソースをうまいものとうまく作れないものに分ける一番大きな障害だ。濡れて灰色のまままだ焼けていないキノコに生クリームを注げば、家庭でよく見るあのソースができる。水っぽくぼんやり茶色く、いつまでもとろみがつかず、キノコの深い香りもしない。だからこのレシピははっきり二段構えになっている。順序が大事だ。第一段は高温の鍋で少量の油を使ってキノコを缶入りドライソテーすること。この時点で加える塩は実は工程を早くする働きをする。細胞から水を引き出し、それが鍋に熱で蒸発していく。狙いは濡れて灰色の状態を通り越して乾いてツヤがあり断面が褐色に焼けた状態まで持っていくこと。この焼き色はメイラード反応の仕事であり、仕上がったソースの風味の深みの大半はここから来る。バターは第一弾の最後に加える。最初ではない。高温では焦げて苦くなる。重い仕事は中性屋に任せて、最後にバターでリッチさを足す。第二弾はソース本体。白ワインでフォンを溶かす。鍋底にこびりついた茶色い焦げ付き、メイラード反応で作った風味化合物の塊だ。ストックは水だったかもしれないものの位置に入る。試着ではなく、もう一層の風味として、生クリームは最後、ストックが煮詰まって濃縮された段階で加える。クリームは繊細だ。強火で煮立たせると分離して、油と水っぽい液に分かれてしまう。だからクリームを入れる前に火を落とし、最後は穏やかな煮立ちで仕上げる。仕組みは煮詰めである。粉やでんぷんでとろみをつけるのではなく、それはブーテ、バターと小麦粉で作るルーで濃度を出すフランス古典ソースの一群。蒸発で濃縮し、クリームで豊かさを加える。クリーム自体も少しとろみがつく。タンパク質が軽く凝固し始めるが、ソースの本体は失った体積から生まれる。煮詰まったクリームソースは木べらの背を膜のように覆い、指でなぞった跡が一瞬残る。煮詰まっていないクリームソースはただ流れ落ちる。よくある失敗。キノコの水が抜ける前にクリームを入れる。目安、鍋底が目に見えて乾き、キノコの断面がツヤのある褐色になってから液体を加える。なぜそうするのか。失敗パターンの第1位。キノコはクリームの下でもまだ水を放出する。灰色で水っぽいソースになり、後からどれだけ煮詰めても治らない。缶入り工程は省略不可。どうするか。強火で最低5分の乾燥缶入り。音の変化を待つ。連続的な蒸気の周から鋭い弾けるような音に変わる瞬間が水が抜けて焼きに入った合図。大解放、キノコが多い、2回に分ける。デグラセの段階で合流。詰め込みと格闘するより早い。キノコを詰め込みすぎる。目安、キノコを単層に隙間を空けて並べる。重ねない。なぜそうするのか。単層イコール焼ける。重ねるイコール蒸れる。下からの蒸気で上のキノコが焼けず、メイラードの深みが出ない。どうするか。鍋を見て、ピースの間に底が見えなければ、2回に分ける。大解放、時間がない。より広い鍋、28から30センチを使えば、300グラムが一層に収まる。バターを最初から入れる。目安、バターは第1弾の最後、キノコが中性野で褐色になってから加える。なぜそうするのか。缶入りに必要な高温ではバターが焦げる。黒い焦げた乳成分、ソース全体に苦み。中性油は高温に耐え、バターは仕上げのコクとブラウンバターの香りに。どうするか。中性油を先に、発煙点220度以上。バターはあとキノコが黄金色になってから3から4分後。大体法、バター風味を最初から出したい。ギーまたはすましバターを最初に使う。乳成分除去済みで高温 OK。 クリームを強火で煮立たせる。目安、クリーム投入後は穏やかな煮立ち、小さくゆっくりした泡、激しい湧き場なし。なぜそうするのか。強火を超えるとクリームは分離する。タンパクが変性し、油が水っぽいホエーの中で粒状の塊に。一度分離すると粒っぽさは戻らない。どうするか。 クリームを入れる前に抽象浴びに落とす。つるっぽさが見えたら即木から外し、冷たいクリーム大さじ1を泡立て、すくえることがある。代替法、より高脂肪のクリーム 40% ダブルクリームは耐火性がやや高い。強い煮詰めが必要な場合に有用。煮詰めを省略する。目安、ナップ濃度、木べらをコーティング、指でなぞった線が1秒残る。なぜそうするのか。煮詰め不足のクリームソースは薄く水っぽく、希釈味。ボディは体積を減らすことから来る。クリームを増やすことではない。家庭の失敗の多くはここで終わる。クリーミーに見えると早く止めてしまう。どうするか。火から下ろす前に木べら試験。線がすぐ埋まるなら、プラス1分煮詰める。代替法、煮詰めすぎて味が濃すぎ。冷たいクリーム大さじ1を泡立てて加えて調整。見るべきサイン、キノコの色。第1弾の完成サインは、キノコの断面が深い黄金褐色になり、表面に明確なメイラードの焼き色が見えること。淡い灰色、縮こまっただけ、まだ焼けていない。続ける。鍋底にもううっすらフォン、明るい茶色の張り付きが見えればよい。後で溶かす。音の変化。キノコが水を出している間、鍋の音は穏やかで連続的な、蒸気の臭。水が抜けて焼きに入ると、音が変わる。もっと尖って弾けるような、軽くパチパチした音に、耳で聞く。煮詰めの進行、ストックが煮詰まっていく間、泡のパターンを見る。大きく遅い泡は、まだ液体が多いサイン。体積が減るほど、泡は小さく速くなり、液面が薄くなく艶を持って見えてくる。そこがクリームを入れるタイミング。古典的なナップテスト。木べらをソースに浸して水平に上げ、指の腹で背中をなぞる。線が1秒間残ってからゆっくりソースが戻ってくれば、ちょうど良い濃度。線がすぐに埋まってしまうなら、もう1分煮詰める。私の味方、ストックを入れるかどうかについては流派がある。古典的なレシピの中には、白ワインをデグラセ、熱した鍋に液体を注いで、鍋底の焦げ付きを溶かしてソースの元にする工程から、そのまま生クリームへ進むものがある。その場合、ソースはキノコクラスクリームの純粋な濃縮になる。一方で、ワインの後にストックを挟み、ストックを第三の風味の層として扱う、より重層的な作り方もある。私の味方、ストックの二分は払う価値がある。ワインとクリームだけのソースは、単独で味わうと少し平板に感じる。それ自体に強い肉汁の出る淡白を合わせるなら問題ないが、ソースだけで立たせるには中間の深みが足りない。ストックがその隙間を埋める。ベジタリアン料理には野菜のストック、制約がないなら軽めの鶏のストック。この規模での差は微妙だがある。もう一つ、控えめに反対したい一般通念。クリームが多いほど豪華という思い込み。家庭のレシピは大抵クリームが多すぎ、煮詰めが足りない。仕上がったソースは重く、皿の他のものを全部覆い隠してしまう。クリームの役割は、キノコがすでに濃縮した風味を束ねることであって、クリーム自体が主役になることではない。2、3人分に対して、120ml のクリームを十分に煮詰めたソースの方が、200ml のクリームを薄く広げたソースより、ずっと豪華に感じる。乾燥ポルチーニについて、手元にあるなら、戻し汁は黄金の液体だ。こうして、砂を取り除いて、ストックの一部と置き換えるだけで、生のキノコでは届かない旨味の集約が得られる。これは料理の性格を変える唯一の置き換えで、いい方向に変える。関連用語、メイラード反応、キノコ段階の風味を駆動する活変化学。煮詰め、粉を使わずソースにボディを作る仕組み。フォン、ワインで溶かす、鍋底の褐色の張り付き。ソテー、第1弾が依存する乾いた鍋の技術。